続いては大竹メインディッシュです。こちらポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてくださいね。本日のお客様をご紹介します。社会学者宮台真司先生です。
はい、はい、こんにちは、よろしくお願いします。
みんな満身創痍だね、うん、
まあね、
うん、
え、うん、僕も入ってますかそれに、
はい、みんな
鳥を入れてます、入れてるみたいですよ。
まあ、ね、なんか大学から処分されたりしてましたよね
なんか
でもね、うん、皆さん知らないかもしれないけれど、
はい、
今までやっぱり、うん、処分の積み重ねで言うこと聞かないから、うん、注意処分、訓告、戒告っていうふうにエスカレートしていたってことなんです、
うんう
ん、なんかコインを叩いてレベルを上げるみたいな、
うん、まあそんな感じですよねあのそうやってレベルが上がっていって、
はい、
うん、でもそんなことではへこたれませんので、
うん、
なんと、
うん、
はい、
塾を作りになった、うん、
はい、宮台さんは3月で65歳になられて、
うん、びっくりだ、
東京都立大学を定年退官されました、
うん、
現在は私塾を開かれたと伺っております、
うんうん、
びっくりした、なんか書院先生みたいですね。
うん、ゼミがもともと80人ぐらいメンバーがいたんですね、
うん、
で、まあ、学内の人は10人から15人ぐらいかな、うん、であとはあの学外からあの参加している映画監督とかミュージシャンとか、はい、プロデューサーとかいろいろいるんですが、
うん、まあ、いろんな職の人が、
そうなんですね、うん、でそのゼミをその皆さんに不利益にならないようにどういうふうに、うん、引き継いでいきましょうかっていう時に、
うん、
まあ、一つにまとめることができなかったので、うん、あの学問的なものを深める思想塾というもの、
はい、
これは昔僕が2005、6年までやっていて、
うん、
その後朝カルに朝日カルチャーセンターにプラットフォームを引き継いでもらったものです、
うん、
でもう一つはですね、荒野塾、まあ、荒野塾っていうふうに、言って言った方がいいのかもしれないけれど、これは、うん、社会と、まあ、簡単に言うと社会という荒野を仲間と生きろっていうふうにずっと言ってきた問題に関係していって、うん、はい、NGO、NPO や社会的起業家たちがメインのクライアントさんで、
うん、
でその社会をあるいは人々を良くする幸せにするっていう場合に、うん、どこがポイントに特に実践的なポイントになるのか、
はい、
っていうことを話すんですね、うん、例えば焚き火はなぜ良いのか、
はい、
焚き火だけではなくて、まあ、火は非常に人間同士が仲良くなるのに重要なんですけれど、まあ、学問的な根拠もあったりするんですよね、
火を囲むこと、
そういうことですよね、
うん、
であと、
うん、
例えば昔だったらね、立ち入り禁止の洞窟の中に入っていくとか森の奥の方に入っていくとかっていう、うん、その法をその破る、うん、あるいは法を超えるっていうことで、そうすると法は助けにならないから仲間のね関係おきてが助けになるっていうような、こういう実践的な知恵が山のようにあるんですね、
はい、
でそれをみんなで共有していくっていうことで、あと14日にやったのは、あと界隈塾っていうもので、はい、でこれはですね、力が湧く、力を奪われるっていうのをキーワードにしてます、
うん、
で人はまあ、つまらないっていう言葉ありますよね、
はい、
あるいは、例えば90年に入る少し前から、
うんうん、
最初は登校拒否っていう名前で引きこもりが出てくるんだけれども、はい、これつまり力が出ない状態なんですよ、
学校に行く力が出ない、
出ないんですよね、でそういう意味で力が出ない人たちっていうのがどんどん増えて、でこの時代、要は80年代から90年代の境目ぐらいからいわゆる鬱の人たちも増えてくる、これも力が出ないっていうことなんですよね、
はい、うん、
だからじゃあ力が出るために何が必要なのか、何がないから力が出なくなっているのかっていうことを、
うん、
これをみんなで共有して、でそこから先は荒野塾とちょっと違ってて、例えば学問分野だと僕のゼミに来てた人、社会学以外に、まあ、心理学、生態心理学、まあ、人類学、民族学、あるいは生物学、まあ、場合によっては物理学、いろんなバックグラウンドの人が参加するし、実践についても例えば、幼稚園、森の幼稚園をやってる人もいれば、まあ、キャンプ実践やってる人もいれば、
はい、
あるいは、まあ、 昔で言ったらボーイスカウトみたいな、あの地域の子どもたちを元気にするみたいな、
あキャンプ行ったりして、
そうですよ、ね、
制服着てね、
う
ん、
そう一方で、まあ、子ども食堂をやってらっしゃるような方もいっぱいいますよね。で、あのポイントは点を結んで線あるいは面、それネットですね、網にしていくっていうことで、あの、はい、ここから大事なことを言いますけど、皆さんなんでつまらないのかっていうと、面白いワクワクさせる力を与えてくれる人たちがやっぱりいなくなっているっていうことなんですよね。でなので、人々の多くはつまらないなと思ってるんだけど、でも僕の知る限り各所に面白い人は絶対数としてはかなりの人がね
点在してるんです、ね、
点在してるんです。でも点在してるので、うん、この大きな社会の中だと見えないんですね、うん、で見えないものを見える化するためには点と点を結ぶという必要があって、昔スティーブ・ジョブズがね、あれは確かスタンフォード大学 の卒業式の有名なスピーチで、あのコネクティング・ドッツっていう言葉、つまり点を結ぶはいい言葉なっていうふうに思うんですけども、一個一個意味がないように見えてもそれを結ぶっていうことが、例えば個人の興味分野についても人間関係についても、まあ、言えるんだよねということです、うん、そこで、例えばその今言った3つの軸を総合するような、ね、理論的でもあり、うん、実証的でもあり、あの実践的でもある、ある、まあ、ちょっと知恵をですね、知恵というか、まあ、うん、枠組みですね、これをちょっと皆さんにねちょっとお話しできればなと思うんです、うん、なぜ人がつまらなくなったのか、うんね、つまり力が出なくなったのか、うん、まあ鶏卵だけど周りに力を与えてくれるような人がいなくなったみたいなことなんだけど、もう少し理論化します。僕は80年代にですね、あの大規模な計量調査っていうのをやっていました。それは当時大型計算機メインフレームが使えるようになったからです。なので何千人何千人何千人っていうふうにですね繰り返し、まあ普通 あの社会学の研究者が使えないぐらいの大規模なお金を使って、うん、調査をした。その結果80年代に分かったことはですね、自分に意識が集中している人は社会に対する、例えばあるべき社会とは何かに関心が薄い、うん、あるべき人間関係とは何かについても関心が薄いっていう、うん、もう圧倒的な結果が出たんです、うん、でそれでは別に最近、森の幼稚園実践とか森のキャンプ実践、あるいはもうゼミの定点観測で分かることは、みんな若い人たちの意識が人と喋ってる時も自分に向いちゃってるんですね。簡単に言うとどう見えるんだろうか、ね、うん、ポジション取れるんだろうかっていう風になってる。だから恋愛ワークショップで言ってきた、まあ、本にもなってることと同じで、いやそうじゃなくて相手がそれで力が湧いてるかどうか、幸せになってるかどうかってことをなんで見ないで、自分がちゃんと失敗しない僕を見てくれてるかなみたいな、でも圧倒的にそうなっちゃってるから、残念だけど性愛恋愛からの退却も友人関係友愛からの退却もすごいことになっちゃってるんですね。
他人に構ってる
暇がない、余裕がない、はい。じゃあどうして今おっしゃった余裕がなくなったのかということなんです。でそれはね、もう僕はもともとは実証的な計量のリサーチャーでもあるので、ある程度計量したその数値から分かることがある。でそれは端的に言うと、要は他人が危険な存在になっていくっていうプロセスがあるんです、うん、でまずざっくり言うと、例えば僕が小学生だった60年代、あるいはプラス70年代ぐらいまでは、例えばよそんちでご飯食べたりとか、よそんちの子がご飯食べに来たりとか、ね、あるいはそのよそのうちの大人たちとそういうのを通じて接触したりとかということで、まずいろんな大人たちと の関係があった。親だけじゃない。接地
面広かったですね。
接地面強かった。だからそれが重要。あともう一つ教室に行くとね、団地の子だけじゃなくって農家の子と子、まあ、お百姓さんの子ですね、のお店屋さんの子、まあ、自営業商店の子で、お医者の子、地主の子、ヤクザの子みたいのが、まあ、混然として カテゴリーを超えてフュージョンする男女、性別ですね、あと年齢で、あるいは親の職業、そうしたものを超えるつながりっていうのがあったでしょ。でだからその頃は僕たちは非常に多様な関係性の中にいたんです。ところが80年代になると新住民化、つまり地元にゆかりのない人たちが多数派になることで、それがなくなったんですね。だからまず遊具撤去があったでしょ。前これも話しましたよね、箱ブランコとか海鮮島とかキッタンパッコンとかは危険だっていうふうに撤去される。で放課後の校庭はロックアウトされるし、マンションの屋上は管理組合が閉鎖しちゃうしっていうことが起こり、あとそれまで、条例は変わらないんだけど、焚き火をしても誰も怒らなかったのがすぐ通報されるようになっちゃったとか、そういうこともどんどん起こるようになり、
除夜の鐘ですら通報されますからね。
そうなんです。でしかも騒音がうるさい時に、昔通報なんてなかったじゃん、文句言いに行ったのに、今いきなり警察なんですよ、ね、なぜかっていうと文句言いに行ったらどんなやつが相手かわからないからっていう、そういう、そんな話で、結局学校の教室を見るとわかるけど、例えばそのニュータウン、あるいは団地の子がいるところは団地の子だらけになる、あるいはもっと言うと70年代のね前半から半ばにかけてものすごい大きな変化があるんです。それは軽量的なデータから言うと、まず例えばね、四谷大塚進学教室に通う公立の子って、僕が小学生6年生だった71年には、大体クラスに2人で、それが弟4学年下、75年に小6、大体その3倍か4倍に、つまり6人から8人ぐらいに増える。で教育費が占める家計の中の割合もすごくでっかくなる、はい、これはすぐ分かることなんだけど、それが意味することは何かっていうと、ある種クズ化なんですよね。でそれまではお前はお店屋さんを継げばいい、お前はお百姓さんを継げばいいということで、別に学校の成績が悪くても気にしない親っていう大人たちっていうのは普通にいたのが、はい、さっきの数値の変化が示すのはね、要は、そういう農家やお店屋さんを子供にはもう継がせたくない、それよりもいい学校、いい会社、いい人生なんだっていうふうに、もう一つの物差しにみんな寄り添ってしまうってことが起こるんですよね。
で、
これ
学歴が宗教みたいになりました、
ね、だからそれを30年ぐらい前からねずっと言ってきたことなんだけど、本当に学歴以外の物差しがないという状態になった。でもこれはマイケル・サンデルらが、つまり学問的に言ってるようにバカげてるんですよ、ね、人には得意不得意がある、なのに今のその一本の物差しになる、これをメリトクラシー化っていうんだけど、基本的に言うと能力主義、パフォーマンス主義なんだけど、英語もできなきゃ、国語もできなきゃ、社会も算数も理科も体育も音楽もできなきゃってことで、みんなお稽古とお稽古をしたりしたでしょ、アメリカもヨーロッパも同じような傾向ですけど、アホ臭いと思わない、ね、サンデルはこういう、ね、英語ができるけど、ね、算数できないやつはどうしたらいいの、算数できるやつを頼ればいい、算数できるけど、ね、あとは理科社会ができないやつは、そう、理科社会できるやつを頼ればいい、理科社会はできるけど英語はできないやつは英語ができるやつを頼ればいいっていうふうにして、デコと僕が噛み合うようにして集団的なパフォーマンスを保ったり上げたりする、それが何万年っていうふうに続いた人間たちのいわゆる集団的な生活形式なんですよね。
それも点と点つなぎですよね。
そうです。そうです。おっしゃる通りで、なんていうかね、この日本的学校化、あるいは広くその学校化って言われるものは、人を一つの物差しで評価して位置づけるってことになるので、ものすごく尊厳に、つまり、セルフイメージ、セルフエスティームっていうんですけど、自己評価に影響を与えちゃうんですね。で、上か下かっていうことになって、でそうすると助け合いよりもマウンティング優位な発想になるところで、じゃあその結果何が起こるのかっていうと、フロイトの概念ですとね、エゴ、イーゴっていうんですけど、自我っていうのは見えないんです、 字がってなぜ見えないかって、これはメカニズムなんですよね。要は直接的な反応、これ反射とかリフレックスって言いますが、それを抑止して、適切な反応を、少し反応は遅いけど作り出すメカニズムなんですよね。で、そのイーゴ、要するに生体防衛メカニズムが使うのがセルフ。セルフっていうのは自己って訳しますけど、要するに自己のセルフイメージ、イメージとかセルフストーリー、物語なんです。そのセルフが脅かされないように行動するっていうふうにすることで、一貫した適切な行動をするように自我が制御しているっていうのがフロイトの発想なんですが、さて、そのセルフイメージ、自己が非常に脅かされやすくなってるわけ。例えばさっき言ったように、古い世代はいろんなカテゴリーの人間といろんなモードのコミュニケーションをしてきているから、異質なものと出会ってコミュニケーションしても免疫がある。ところがね、サラリーマンの指定はサラリーマンの指定がいるみたいな、その均質化した教室にいるとまず免疫がなくなる。で、さらに、変だと思われたくないから過剰さを抑制して平均でやろうとする。なのに平均じゃないやつがいると、はい、いじめたくなっちゃうっていうことも、生じてくるんですよね。で、こうなると全体としてすごくセルフが脆弱になっている人たちは絶えずディフェンスモードに入るわけ。昔だったら何ともなかったのが、マウントされた、ハラスメントされた、ギャーコラギャーコラっていうふうに言うようになる。ハラスメント良くない、ね、マウンティングも良くない、それは当たり前だから、そこは議論したいのではなくて、何をどう受け止めるかっていう物事の受け止め方が変わった。例えば傷つくっていう言葉が90年代に入ると随分使われるようになりますけど、昔と使い方が全く違う。そのセルフがちょっと脅かせると傷ついたっていうんですね。昔はもっと深い意味で傷ついた時にしか傷ついたとは言わなかった。あと今度は痛い。96年からは過剰な人、アベレージよりも、のめり込んでいる、そう、今イマーシブとかイマーション、つまりなんだ、没入って言葉が流行りだけど、没入してるようなやつははぶられるんですよ、痛いって言葉も出てくるって。そうやっていわば平均化に向けた圧力がものすごく強くなってる。で、だからもうなんて言うんだろう、ビビリ屋さんなんですよね。自分は過剰じゃないのかなとか、自分は変じゃないのかなとかってね。で、この状態で例えば恋愛ができると思います？この状態で悩み相談できると思います？できるわけないんですよ。っていうふうにしてメカニズムがぐるぐる回って、絶えずディフェンスモードで、何かというと、傷ついた、痛い、あの人は痛いとかっていう人が増えただけじゃない。あともう一つは大きな変化、昔はね、自分よりも幸せそうな人、自分よりも力が湧いている人を見ると、その近くに行って学ぼうとしたわけですよね。そういうふうにして、例えば先輩を選んだり自分の先生を選んだりした。ところが今は自分よりも幸せそう、自分よりも力があふれて生きているように見える人がいると、何が起こりますか？妬みです。昔は近づいて学ぶ、今は妬んで、でディスって炎上させて
足を引っ張って、
要するに自分は変わらなくていいんだっていうね、セルフディフェンスを正当化するっていう姑息で、簡単に言うと卑怯な振る舞いに及びやすくなってるんですよね。ただこれは当事者たちが悪いと言ってるよりも、今申し上げたようなメカニズムがぐるぐるぐるぐる回って、すでにもう40年近く経ってるので、
それ作っちゃってるのは政治でもあります、
政治でもあります。あと、実は、ちょっとこの後ね、物流問題を喋りたいんだけど、僕たちがどういうシステムを頼ってるのかっていうことにも関係しています。
2024年問題が解決してないですからね、
はい、じゃあ2024年問題っていうのは、要するに2020年の、働き方改革に関する一連の法律を、きっかけにして、特にいわゆる今までブラックな働き方が当たり前になっていたところから、それを取り除こうという、一見すると良さげに見える枠組みなんです。で、その時に最大、今皆さんご存知のように問題になったのは物流なんですよね、 その物流っていうのは基本給が低いところに残業をしまくって、で、まあ、平均の世帯収入に近づく、あるいはそれを超えるっていうふうになっている界隈なので、働き方改革によって当たり前だけど、給料が得られなくなるから間違いなく離職者が続出していく。で、今でもものすごい勢いで離職が進んでいるんですね。どうするのでポチったら即日配達みたいなシステムはもう維持できないことが確実になったんですね。で、さて、
まあ、給料の安い物流業界がもうすでにそこにあると、
うんうん、そうです。
だから、うん、もうそこにいる人たちは残業するしか手がないと、
うんうん、
だからそれで今までかろうじて残業プラスで賄ってきたと、
うんうん、
でこれ物流問題であんまり働いちゃいけないってことになると、うん、まあそのそれができなくなる、
うん、
でそうなるとこのお金じゃこの業界でやってても暮らせない、
うんうん、
そういうふうに解釈して、
はい、あの教育費とか大変なんですよね、日本や韓国はね、はい、うん、で政府による補助とかないから、
うんね、
給料が下がるのは死活問題、うん、子供に進学を諦めさせなきゃみたいなことになりかねないんですよね、
うん、
で、あのこれブラックを、うん、ブラックな、ま、界隈をなくす、
うん、
きれいごとに見えますけど、うん、実際にはこれは霞が関の官僚が作った物流に関する90年代の2つの法律によるものすごい物流界隈の自由化による、まあ、簡単に言うと、まあ自由化すれば価格競争になる、
はい、
でしかも自由化すると参入したい業者も、あるいはそこで働きたい人も、まあ、当初はとても増えるってことがあったので、うん、ブラック化が進んだんですね。でもやっと今頃になって、これ誤ってたなっていう霞が関のそのご判断かっこ笑いによって、うん、例外なし、うん、エグゼンプトなしにブラック化を排除するっていうことで2024年問題になった。ここまでは皆さんニュースとかで知ってる、
うんうんうん、安い早いじゃないんだよっていう。
そうです。でもね、バカだなと思うんです。みんな分かってねえな。まずいいですか、今からね、僕の記憶だと15年ぐらい前までは、ね、再配達問題、再配達って基本、はい、ブラックな職場は圧迫する無料サービスなんですけれど、うん、昔は再配達じゃなくて隣のお家に預かってもらったでしょ、うん、でじゃあなんでそれができなくなったのっていうのが大問題、
うん、
あとね、例えば戸口から戸口へ、つまり要するに各個ごとの、各世帯ごとのニーズに対応するには多品種少量生産を前提にした e コマースが必要だ。バカなのこの人たち、
うん、
昔僕が子供の頃はお店、御用聞きがいいですか、クリーニング屋さんだけじゃないですよ、
はい、
八百屋さんもお魚屋さんも、うん、お肉屋
さん
も、まあ、お酒屋さんも御用聞きでね、だいたい耳に鉛筆を挟んでいて、業務用のエプロンしてる、まあ、三河屋さんとかっていうやつ、
スクーター移動ですよね。
そうなんですよ。でこの人たちはすごいよ、各子の、世帯の状況を知ってて、そろそろ何がないんじゃないんですかっていうふうに、そう、今の AI で一生懸命やってる予測的な振る舞いってことも十分にできていた、ね、でなのでe コマースによって初めてですね、世帯ごと各個人ごとのニーズに対応できるようになった。嘘をつけ。で昔は地域社会があり、
うん、
まあただの勤め人ではない自営業のお店、うん、あるいは農家とかがいっぱいあることによって、各人が、その平均によって阻害されない、うちはこういう特殊な事情があってっていうことをみんな知っていた。
人と人の距離が近いから助けられてた部分は、
そうなんです、うん、っていうことで考えますとね、
うん、
まあ、残念だけども、仕組みを変えればなんとかなるっていう発想はね、やめた方がいいよ。災害になったら EC なんていうのは、うん、e コマースなんて回らないよ。
さて、そんな宮台先生ですが、うん、著書の一人になってらっしゃいます、ルポ日本異界地図、行ってはいけない、うん、タブー地帯32選、青壇社ファブリコから1980円で発売中です。そろそろお時間来てしまいました。今日はありがとうございました。本日のゲストは社会学者宮台真嗣先生でした、はい。